おはようございます。高原剛一郎です。私は先日ある聖書の講演会に講師としてお招きをいただきました。会場に入ってびっくりしたことに、なんと参加者の3分の2以上の方々が和服姿の女性なんですね。まあ、一体どういう方々だろうということなんですが、皆さんお茶の先生方なんです。どうしてお茶の先生方が大勢聖書の話を聞きに来てくださったのでしょうか。それは講演テーマが茶道と聖書であったからです。今のわび茶を大成した千利休は、実はキリシタンの信仰から多くの影響を受け、それを様式の中に取り入れたと言われてるんですね。利休のお茶の弟子であった織田信長全盛の当時、最も栄えたのは安土という場所であります。そしてその安土で一番大きい建物は安土城でした。そして二番目に大きい建物が、なんと南蛮寺、いわゆるキリシタンの教会堂だったんです。そこではパイプオルガンがあり、ラテン語の賛美歌があり、同時に1階に茶室があったんですね。そして毎年クリスマスの礼拝が守られておりました。実にクリスマスは今から400年以上も前にすでに日本で行われていたっていうんですね。ところでクリスマスって何でしょうか。これは神の一人子イエス・キリストの誕生を記念することであります。これが世界中で毎年祝われてるんですね。歴史上の偉人や有名人の生誕については50周年、100周年の単位で祝われることがあります。でも歴史上のある人物の生誕を毎年毎年世界的なスケールで祝うってことは、実にキリストをもって他にありえないのであります。どうしてかくもキリストの登場が世界的に重要視されるんでしょうか。それはこのキリストの誕生こそ全人類に普遍的に意味を持つ知らせであるからです。実はキリストの誕生の時、天使がイスラエルの人々にその知らせを告げに来る記録があるんですね。そこを少し読んでみましょう。御使いは羊飼いたちに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主、キリストです。天使は、恐れることはない。これは、喜びの知らせだ、と言ったんです。人間の恐れを取り除く喜びのニュースとは、実に神が人として生まれてくださったというニュース、こういうわけですね。ところで私たちはどういう時に恐れるでしょうか。第一に、孤独に陥る時に恐れますね。一人ぼっちで人生の暗闇に立ち向かっていくような時、恐れが出てまいります。そして孤独というのは、実は山の中で一人でいる時だけが孤独ではない。家族や友人や同僚に囲まれていながら孤独な人はたくさんいます。孤独とは、自分の思いが相手に理解されない、通じないという時に出てくる気持ちですね。しかし神は人間の心や弱さ、脆さがどんなものであるのか、実感として身をもって味わうために人としてこの世に下ってこられたのです。フィリピンで刑務所訪問をしているある女性宣教師の話です。彼女は定期的に訪問している人ですが、ある時入場許可証を家に置き忘れてしまいました。守衛が臨時許可証を発行してくれることになったんですが、その許可証を見て彼女は嬉しくなったって言うんですね。それは誰の代理で訪問したのかということを記す欄に、ガッド、神と書いてあったんですね。ああ、自分は非力で弱いけど、私と共に神がついてらっしゃるんだ。まあ、そう思うと改めて力が湧いてきたっていうんです。どのように歩くか以上に、誰と共に歩くかと ということがもっと大切だって言うんですね。神様は人と共に歩くためにこの世に下ってきてくださったのだと言います。第二に、誰からも愛されていないと思うとき恐れが出てきますね。天使は先ほどの知らせを、実は野宿中の羊飼いに告げたのでした。キリストが来られましたよって言うんですね。実はこの当時の羊飼いは非常に貧しい社会的信用の薄い人々でした。そしてあるところでは嘘つきの代名詞にも使われていたのです。何しろ当時の法廷では羊飼いは証言能力を持たないものとしてみなされていたんですね。ところがそれは世間の見方でした。人は見かけを見、肩書きを見、学歴を見、年収職業を見ます。しかし主はその人の心をご覧になるのです。神は罪はないと自負する人よりも自分の罪を悲しむ人をより愛してくださる方なんです。ずいぶん昔カナダのシャインツマンという新聞にこんな実話が掲載されました。それはクリスマスの夜のことです。一人の女の子が小さいプレゼントの箱を持って刑務所の門までやってくるんです。すでに夜中で外はずいぶん冷え込んでおります。彼女は門に行って、おじさん、お父さんに会わせてくださいと頼みました。彼女のお父さんは実は殺人犯で服役中です。でも、夜はもう遅い。明日来なさいというわけですね。でも、クリスマスプレゼント渡すだけですから少しでいいから会わせてくださいと言いました。ダメだ。規則ですから明日来なさい。でも明日になったらクリスマスが終わってしまいます。ちょっとだけお父さんに会わせてください。でもダメと言ったらダメだ。規則を変えることできない。とうとう女の子はそこで泣き出してしまいます。ちょうどそこに所長さんが通りかかって、そしておじさんがプレゼントを代わりに届けてあげようと引き受けてくれたのです。実は彼女の父親は手のつけられない囚人でした。乱暴、凶暴、規則破りの常習犯です。しかし、独房の中で所長からプレゼントを受け取ったこの男は、リボンをほどいて中を開けてみましたら、一枚手紙が出てきたのです。それは娘の書いた手紙です。大好きなお父さんへ。お父さんが殺人犯だということが恥ずかしいと言って、お母さんは家を出て行ってしまいました。クリスマスにお父さんにプレゼントをあげたいと思いましたが、お金がありません。そこでお父さんが優しく撫でてくれた私の赤い巻き毛を切りました。私からのクリスマスプレゼントです。お父さん、私はお父さんの代わりを待っています。どんなに辛くても頑張って待っています。だからお父さんも頑張ってください。どんな罪を犯しても、彼女にとってお父さんはお父さん。世界のどこにも彼女が父さんと呼べる人はこの人しかいないのです。交換したり、諦めたり、見捨てたりすることできないのです。彼女は今のお父さんを見てるのでなくて、かつて優しく髪を撫でつけてくれたお父さんを思い起こし、懐かしさを感じ、憧れたのです。そしてお父さんに愛を伝えるために自分にできる一番大きなこと、一番大切な髪の毛を切って渡したのでした。それが彼女にできるクリスマスプレゼントだったんですね。しかし、神はこれ以上のことをしてくださったのです。神から離れ、神に知られない人生を生きようとしている人間に対して、どこまでも諦めたり見限ったりすることなく、それでも愛してるよということを疑いの余地のない形で表すために、ご自分の一人子、キリストを世に送ってくださったのです。そしてキリストは、あなたの罪と死の問題を解決するために、十字架に向かって進んでくださったお方なのです。いや、解決済みであることを証明するため、死んで後三日目に、蘇られた方なんですね。どうぞこのキリストを自分の救い主として受け入れ、誠のクリスマスを体験してくださるように心からお勧めしたいと思います。